広島市政ポッドキャストです。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では広報広島市民と市政、令和3年2021年12月1日号第1部をお届けいたします。
皆さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。12月になりました。カレンダーも残り1枚です。今年はやはり新型コロナウイルス感染症で緊張した日々を送りました。少し緩和されたようですが、まだ油断はできません。本格的な冬はこれからです。風邪にも十分ご注意ください。市役所代表電話は 245-2111、 ファクスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話、教えてコール広島、年中無休午前8時から午後9時、電話 082-504-0822、 ファクスは 082-504-2121 です。なお担当課へは各課直通番号でお願いします。内容についてのお問い合わせは広島市役所広報課、電話 504-2117 番までお寄せください。声の担当は浜本と坂本です。それでは最後までごゆっくりお聞きください。
目次、支え合って目指す2人のゴール。みんなのお店広島宣言店募集。 SOS の際に気づいてください。男女ともに働きやすい職場を応援します。広島市景観計画を改定します。新型コロナウイルスワクチン、12月は多発傾向、交通事故を防ごう。ハッシー万有期第102回、人口と世帯、暮らしのガイド、区の話題、目次終わり。支え合って目指す二人のゴール。障害の有無にかかわらず、すべての人が能力を発揮し、互いに人格と個性を尊重して支え合うことが大切です。今回は、視覚と聴覚に障害のある盲ろうランナーと伴走者の活動を紹介します。問い合わせ先は障害福祉課、電話 504-2147、ファックス 504-2256 です。爽やかな風を受けながら川沿いを走る大杉勝則さん59歳と、伴走者の東秀隆さん58歳。伴走者とは、視覚などに障害のあるランナーと共に走りながら、走路や路面の状況などの情報を伝える人のことです。一度は諦めた走る夢。生まれつき耳が聞こえなかった大杉さんは、走ることが大好きで、高校時代は陸上部の中長距離ランナーとして活躍。パラリンピックの選手を目指していましたが果たせず、大学生の頃走るのをやめてしまいました。もう一度走りたい。その後、次第に視力が低下していった大杉さんは、47歳で完全に視力を失いますが、友人とマラソンの話などで盛り上がるうち、伴走者と一緒ならもう一度走れるかもしれないと思うようになりました。協力者と共に再びランニングを始め、49歳の時、盲ろう者2人と伴走者5人で、広島ランニングパートナーズを結成。今では視覚に障害のあるランナー、ブラインドランナー18人、伴走者およそ30人で練習を続けています。中距離からフルマラソン、最近は 100km のウルトラマラソンも走破した大杉さんのもっと走りたいという意欲はつきません。互いをつなぐ絆のロープ。一方、伴走者の東さんは別のランニングチームに所属していましたが、伴走者をしている友人に勧められ、結成1年後の広島ランニングパートナーズに参加しました。ランナーと伴走者は輪にした一つのロープを持って走ります。耳が聞こえるランナーには声で状況を知らせることができますが、大杉さんの場合は、上り坂なら腕を下から押し上げる。トイレは指を WC の形にして手のひらに触れるなど、二人で決めたサインを伝えながら走ります。一緒だからもっと楽しい。密かにライバルだと思っています。大杉さんの情熱に置いていかれないように、自分もしっかり練習しないと、と笑う東さん。ゴールして無事に完走できたことを喜んでもらえる時が、伴走者として一番嬉しいと言います。障害があっても、走ることの楽しさや、一緒に走ってくれる人がいることを伝えたいとの思いから、東京2020オリンピック聖火ランナーも務めた大杉さん。伴走者がいるからこそ、もっと走りたくなるんですよ、とお互いの存在の大切さを語ってくれました。伴走者募集中。広島ランニングパートナーズでは、走ってみたい視覚障害のある人、伴走者として一緒にランニングを楽しんでくれる人を募集しています。関心のある人は大杉さんの E メール、katsu9bee@gmail.com まで。この記事は主に SDGs の17パートナーシップで目標を達成しようのゴール達成に役立つものです。SDGs とは持続可能な開発目標のことです。この記事の問い合わせ先は障害福祉課、電話 504-2147、支え合って目指す二人のゴールでした。
みんなのお店広島宣言店募集。障害を理由とする差別の解消を推進し、障害のある人が安心して利用できるよう積極的に環境整備などに取り組む事業者を募集します。お問い合わせは障害福祉課。電話 504-2147、ファックスは 504-2256 です。宣言事業者をみんなのお店広島宣言店として、その取り組み内容を公表します。対象は、市内すべての飲食店、小売店、サービス事業所、対価を得ない無報酬の事業を行う者、非営利事業団体も含みます。応募の流れです。1、申し立て書の入手・作成。市ホームページや障害福祉課から申し立て書を入手・作成。2、申し立て書などの提出・審査。郵便、ファックス、メールか、障害福祉課に持参。3、宣言書、ステッカーの交付。応募の流れでした。詳しくは市ホームページで、市ホームページ、ページ番号242674。みんなのお店広島が大切にする3つの心構え。入店サービス拒否をしません。障害を理由として正当な理由なく入店拒否やサービス提供の拒否、制限、条件をつけるなどの対応をしません。合理的配慮の提供に努めます。障害のある人から何らかの配慮を求める要望などがあった場合には、負担になりすぎない範囲で対応します。心のバリアフリーを大切にします。障害のある人に対する無関心や誤解などをなくし、 一人のお客様として受け入れ、心よくおもてなしをします。みんなのお店広島が大切にする三つの心構えでした。リポート、誰にでもわかりやすい色とデザインに。みんなのお店広島のシンボルマークは、私立大学芸術学部デザイン工芸学科視覚造形の学生グループが制作しました。指導教授と担当学生などに話を聞きました。今年4月から始まった同学科有志によるシンボルマーク制作プロジェクト。3グループが参加し、4ヶ月の試行錯誤の末、1グループのマークに決定しました。あらゆる人の視点に立ちたい。選ばれたグループの皆さんは、障害者の方に会って困っていることをお聞きすると、特定の色の見え方など、これまでデザインするときに考えたことのなかった視点に気づかされましたと話します。広島の県花であるもみじを、人のつながり、助け合いをイメージしたデザインにし、さらに笑顔の表情に。見えづらい人のために色も工夫しました。今後はあらゆる人の視点に立ち、デザインだけでなく日常生活でも困っている人の助けになりたいですと皆さん。指導した能島正弘教授は、デザインは洗練されているだけでなく、人の心を打つもの、地域に合ったものでないといけません。このプロジェクトで成長した学生たちが頼もしいですねと目を細めます。リポートでした。障害のある皆さんへ。広島市障害者110番。電話、ファックスともに 537-1777。不当な差別を受けたなど困ったことがあれば気軽に相談してください。相談は窓口対応や事務事業を行う課。先ほど紹介した広島市障害者110番や障害福祉課、電話 504-2147、ファックスは 504-2256 でも受け付けています。電話、ファックス、面接での相談。日時は平日午前9時から午後5時。弁護士の法律相談。日時は毎月第2水曜日で、偶数月は午前10時からお昼12時まで。奇数月は午後2時から4時です。申し込み方法です。事前に電話、ファックスとも 537-1777 へ予約を入れてください。ヘルプマーク。外見からはわからない内部障害などを示すヘルプマークは、援助や配慮が必要な人がつけます。見かけたら思いやりのある行動を。緊急連絡先や必要な支援を記載のヘルプカードは、提示されたら記載事項を確認、困っていることを聞いて支援をしましょう。12月3日金曜日から9日木曜日は障害者週間、期間中のイベントを紹介します。心身障害者福祉センター文化祭、みんなに届け笑顔のメダルをテーマに、同センターで活動するグループの作品展示を行います。日時は12月4日土曜日、5日日曜日の午前10時から午後4時。会場は東区光町2丁目1の5、同センターです。広島駅新幹線口から車椅子対応の無料送迎バスがあります。お問い合わせは同センター。電話 261-2333。ファックスは 261-7789。セルプフェア。県内の障害者福祉施設による手作りの自主製品、食品、木工品、日用雑貨などの展示と対面の販売会です。日時は12月1日水曜日から14日火曜日。展示販売、午前10時から午後6時。最終日は午後5時までです。対面販売、午前9時から午後5時。会場は中区本通り8-28広島夢プラザ。 お問い合わせは市就労支援センター電話 537-1331、 ファックスは 537-1332 です。 SOS のサインに気づいてください。障害者虐待は障害者の権利や尊厳を脅かし、自立や社会参加を妨げる行為で、絶対にあってはならないことです。周りの皆さんの気づきが、虐待の防止と早期発見につながります。お問い合わせは、障害福祉課。電話 504-2147。ファクスは 504-2256 です。虐待は家族や障害者福祉施設の職員、職場の人など身近な人から受けることが多く、発見が難しい場合があります。また、しつけや指導のつもりで虐待をしている側が虐待と思っていない恐れもあります。両者を救うために、介護疲れや障害への知識不足、世話をする人自身の障害などに起因することが多く、家族などにも支援が必要な場合もあります。周囲の目で SOS を見逃さず、家族全体を地域ぐるみで支援することが重要です。態度や様子がサインに。障害者虐待は本人が被害を訴えることが難しい場合が多く、被害者の態度や様子に SOS のサインが出ていることがあります。虐待のサインには次のようなものがあります。虐待の種類、身体的虐待、暴力を振るう、縛りつける、部屋に閉じ込める。虐待のサインの例です。体に傷やあざが絶えない、急に怯えたり怖がったりする。性的虐待、性的な行為を強要する、わいせつな話をする。虐待のサイン、人目を避け、部屋に一人でいたがる、相談するのをためらう。心理的虐待、怒鳴る、侮辱的な態度をとる、無視をする。虐待のサイン、自分で自分を傷つける行為をする、パニックを起こす。ネグレクト、放棄、放置、十分な食事を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、必要な医療や教育を受けさせない。虐待のサインです。衛生状態が悪い、空腹を訴える、学校や職場などに出てこない。経済的虐待、年金や賃金を渡さない、預貯金などを勝手に使う、運用する。虐待のサイン、日常生活に必要な金銭を渡されていない。虐待の種類と虐待のサイン例でした。障害者への虐待ではと思ったら、市障害者虐待通報ダイヤル24時間受付です。電話 542-5300、 ファックス 542-5311、E メール sg-tsuho@city.hiroshima.lg.jp、 匿名可能、通報者情報などの秘密厳守。市障害者虐待通報ダイヤルでした。
第1部を終わります。この広島市政ポドキャストは、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@city.hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。